聖書朗読いたします。今朝の箇所はピリピ人への手紙1章21節から26節、ピリピ人への手紙1章21節から26節です。新約聖書395ページになります。お読みいたします。ピリピ人への手紙1章21節、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はその2つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは要さってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために、私が生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになることを知っています。そうなれば私は再びあなた方のもとに行けるので、私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。生きることはキリストと題して清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。昨日はこう結構激しい雨でしたので、まあ今日は最初はどうなるかなと心配もあったんですけれども、まあこのようにして天候を守られて、本当に共に礼拝、また午前での時もですね、守られることを感謝しています。今日は昇天者の記念礼拝ということで、先に天に召された本当にそれぞれの家族、あるいは兄弟姉妹、それぞれのお顔をですね、まあ、街道を出たところですけれども、お写真として置かれております。本当に名前だけではなく、その写真を見るとその方々のさまざまなことも多く思い出されることかと思います。まあ、そのような先に召された方々のことを年に一度でありますけれども、こうして共に思うことができることも感謝しています。まあ、それとともにですね、今地上に生かされているものとして、自分がこの生かされていることの意味というものもまた考える時でもあるかと思います。そのようなこともあり、今日はこのマタイの福音書を離れてピリピ書を読んでいただきました。この箇所からいくつかこう見ることができるわけですが、一つは使徒パウロの告白です。パウロはここで告白しています。生きることはキリスト。二十一節では、私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益ですとあります。まあ、非常に詩的でもあり、心に響く言葉でもあります。でもその意味するところは何だろうか考えさせられるところでもあります。生きることはキリスト。どんな意味があるんだろうか。まあそれは一つは、例えば生きることはキリストというときには、生きているのは自分ではなく自分のうちにいますイエス・キリストであるという告白という面も確かにあるかと思います。新約聖書のガラテヤ書の2章においては、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのですという、ガラテヤ書2章の19節からのよく知られた御言葉があります。確かに私たちは信仰により新しく生まれ変わり、そしてキリストによる新しい命に生かされている。そういう面でも生きることはキリストということは言えます。ですがもう一つのことがありますが、それはやはり私が今生きているのはイエス・キリストのため、キリストの栄光のためという意味があります。この方が前後の関係からもふさわしいと思われるわけですね。実は一章の二十節において、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることですとあります。生きるにしても死ぬにしても 私のこの身によってキリストが崇められること。パウロにとって自分が生きることは、あるいは今生かされていることは、イエス・キリストの素晴らしさを表すためであり、イエス・キリストが崇められることである。それが今自分が生かされている目的でもあるというわけです。人々が生きる目的がない、あるいはわからないといって悩むこともあります。確かに生きる目的もわからず、ただ生きていくということは辛いことであり、虚しくもなる。ただ食べて生きているだけでは苦しみですらあるとも言えるかもしれません。この信仰告白の中では、人の生きる目的についてこんなふうに記されています。人の生きる目的は神の栄光を表し、神を喜ぶことであるというわけです。人の生きる目的は神の栄光を表し、神を喜ぶこと。また賛美歌でもこのような歌詞がありますが、この身の生くるは、この身を愛して十字架に身うせし、主のためなりという賛美もあります。この身が生きているのは、本当に私のために死なれたイエス・キリストのためであるというわけです。まあ、私たちにとってはどうだろうかとあります。自分が今生きている、生かされていることの意味はどこにあるんだろうか。私たちはそれぞれにキリストにより命を与えられて生かされています。そしてキリストに生かされたものとして、キリストのために生きるという、栄光のために生きるという告白ができるだろうかと問われます。それとも自分のさまざまな野心のためだろうか。あのことね、このため、いろんなことがあるかもしれませんが、キリストのためと言えるだろうかとあります。そんなパウロの告白があり、生きることはキリストとあります。で、次にはパウロの願いがあります。23節で、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです、その方がはるかに望ましいのですとあります。私の願いは世を去ってキリストと共にいること、その方がはるかに私にとっては望ましいというわけです。人にとって死ぬということは避けたい事柄、できればあまり触れたくないということかもしれません。4という数字や、あるいは42という数字さえも縁起が悪いとして嫌われたりもします。まあ、人は死にたくないと言いながらも、だんだんと死へと向かっていくということは事実であるわけです。そして死を恐れます。ですがパウロはここで、この世を去ることが私の願いであるというわけです。まあ、このような言葉を聞くと、これは彼がいたずらに死を願い、自殺願望でもあるのかと誤解されそうですが、もちろんそうではないわけですね。ただここでパウロは、自分にとって死は決してこの忌まわしいものではないし、あるいは死に通じるような言葉さえも、あるいは数字さえも避けたいようなものではないというわけです。いつも死を見据えていたわけです。人は確かに生まれたからには死へと向かっているわけですから、避けて通れないものでもあるわけです。でもパウロにとって死はむしろある意味喜ばしいことだというわけです。それは、世を去ることは、この罪の世を離れて、さまざまな煩いからも解き放たれて、あるいはさまざまな病からも解き放たれて、キリストと共にいることになるからだというわけです。救い主イエス・キリストと共に天の御国で過ごすことになるから、それもまた望ましいというわけです。まあ、仏教国とか、あるいは神道の国といわれる日本においても、この頃はこの人が亡くなるとですね、クリスチャンでなくとも天国で安らいでください、まあ、そんな言葉が出ることさえもあります。死んだら 天国という思いがあるのかもしれません。まあ仏教的な三途の川とか地獄というよりははるかに安心なのかもしれないわけです。ですがクリスチャンにとってはもちろん死は天国への入り口でもあるわけですから、決して忌まわしいもの、恐ろしいものでもないわけです。ここで世を去ることと、それからキリストと共にいること、世を去ること、キリストと共にいることが同じこととされています。地上での命が尽きるとき、天国においての新しい命が始まるというわけです。死後に眠ったような状態が続くわけでもない、また曖昧な中間状態があるわけでもない。死後に肉体は土に還る、ですが魂は直ちに天の御国に入れられるというわけです。そしてキリストの再臨の日には、その肉体も新しい体、新しい霊の体としてよみがえるという希望があるわけです。ウェストミンスターというですね、教理問答の中にはこのように言われています。信者は、要するにクリスチャンは死の時どんな祝福をキリストから受けるのか。それは死の時、信者の霊魂は、魂は全く清くされ、直ちに栄光に入り、その体はなおキリストと結合されて復活の時まで墓に休むというふうに告白されております。ですから死の時は、正しいその魂は全く記憶され天の御国に入れられ、そしてその体はキリストに結び合わされて復活の時まで、キリストの再臨と復活の時までお墓において休むと言われています。まあこれが聖書の教えでもあるわけです。まあ、このようなことからもパウロは、この死さえも忌まわしいものではなく、むしろ慕わしいものであるとさえ言います。私たちにとってはどうだろうかとあります。特に先に愛するものを天に送られた方々にとっては、死は天国においてそのような方々と再び相まみえる時であり、これもまた良きこととも言えるわけです。そのような再会を待ち望む思いもあるかと思います。パウロの告白、パウロの願い、これが語られました。ですが、もう一つのこと、三つ目には、パウロの葛藤といいますか、心の中の葛藤があります。確かにパウロにとっては死は忌まわしいものでもなく、むしろ慕わしいものかもしれない。けれどさらにもう一つの願いがあるというわけです。パウロのもう一つの願いは、この地上にあって福音の実を結ぶということ、宣教し伝道し人々をキリストにある救いに導くということでした。この一章の二十節においては、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストが崇められることですとあります。あるいは22、23節では、しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私にはわかりません。私はその二つのことの間で、板挟みとなっていますとあります。使徒パウロとしては、福音を述べ伝え人々をキリストに導くことが使命であり、またそれが大きな喜びでもあるわけです。人が救われた時には、本当に大きな喜びが満たされるわけです。その意味では、できる限り長く健康で地上に生かされて福音宣教に励みたくなってもいたわけです。さらにはその方が地上の教会にとっても大いに益になるということでした。24節と25節では、 しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらえて、そしてこのあなた方とすべてと共にいるようになることを、ね、知っているとあります。ピリピの教会のさらなる成長のためにパウロは生きていて、彼らを教え導くことが必要だというわけです。パウロが諸教会において教え導く働きはまだまだ多くありました。それはピリピの人々にとっても同じ思いであり、まだまだ教えてほしい、もっとですね、導いてほしい、そんな事柄も多くありました。パウロから学びたくも思っていました。またそれに願っていたわけです。こうなるとパウロにとってはですね、大きな、まあ、葛藤、悩みでもあるわけですね。生きるべきか死ぬべきかということではなくですね、パウロにとっては、早く天国に行ってキリストとお会いしたいというパウロの個人的な思いと、長く地上に留まって福音をさらに述べ伝えて人々に仕えたいという思い、それがぶつかるわけです。福音宣教に熱心なものであるからこそ、またそれに召されたものであるからこそ、人々の益を願うからこそ起こり得る葛藤でもあったと思います。福音宣教に興味もない、恩にもない、人のことなど関心ないということであれば、このような葛藤は当然起こらないわけです。この葛藤はまさに使徒パウロだからこそでもあったわけです。そしてパウロは自分個人の思いや願いよりも他の人々、また教会の益となること、必要大事と考えて生きようとしました。自分のためではなく人々のためにということでした。そしてそのことのゆえになお地上にとどまり続けることを願うわけですね。たとえそれがこの迫害やあるいはさまざまな労苦に満ちた日々であったとしてもでした。パウロとしては繰り返しになりますが、しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらえて、あなた方すべてと共にいるようになることを知っているとあります。私たちにとってはどうだろうかとあります。確かにこの戦いの多い世にあって生きることは、時には苦しみであり、逃れたくなることもあります。ですが、それが気持ちになるからこそ、信仰者としては失格だとか、そういったことではもちろんないわけです。人はそんなに強くないわけですから、様々な試練や苦しみの中に置かれると、やはり神様早く天に召してくださいという思いになることもあるかと思います。ですが、それでもなお今生かされているとしたら、それは私たちがなおこの地上にとどまり、キリストのために、教会のためになすべきことがあるからということでもあり、果たすべきまだまだその務めがあるということでもあるかと思います。私たちはそれぞれ愛する家族や、あるいは親しい兄弟姉妹たちを先に天に送ってまいりました。時にはその寂しさや悲しさの上に自分も早くとなる思いもあるわけですが、でも今なお生かされているなら、なお果たすべき務めが、先輩たちから受け継いだその務めがなおあることを覚えてですね、そしてその働きを受け継ぎ継続していきたい、そのことを願いますし、聖書にありますように先に召された方々が本当に天において、それこそ多くの証人として私たちを見守り、励まし、応援している、そのことを知らされます。この聖天社の記念礼拝にあたり、改めて天国への思いと憧れ、そして今地上において生かされていることの意味について考えさせられる、そんな時でもあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、本当に私たちのそれぞれ愛する者たちがあなたの身元に召されていきました。 本当にそのような方々のことを思い、懐かしく思うと同時に、またその方々が成してこられたその宣教の技、教会を立て上げる技を私たちがなお受け継いで今あるかと思います。神様、私たちがそれぞれ本当にキリストの栄光のために、神の栄光を表すために、なおこの地上に入って励むことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。